テープ第1巻の裏側に参りました。福祉ガイドをお届けします。セミナー発達障害の理解と対応、7月28日土曜日午後1時から4時まで。内容は発達障害に対する就労支援。講師は訪問支援のチャンス代表栗田明子氏。お申し込みは当日直接会場の新宿 7-3-29 新宿ここから広場仕事棟で受け付けます。お問い合わせは若年者就労支援室アンダンテ電話 3200-3329 番へどうぞ。水曜日、日曜日、祝日などを除く午後1時から5時まで受け付けます。また区の勤労者仕事支援センターでもお問い合わせを受け付けます。こちらの電話は 3200-3311 番です。ホームページでもご案内しています。アドレスは http://andante-shinjuku.net/ です。家族介護者教室交流会、講談師が語る笑いの介護は8月8日水曜日午後1時から3時半まで。場所は若松町 12-6 若松地域センターです。対象は区内にお住まいで高齢者を介護している方ほか30名。内容は講演田辺一角、俺の生き様見せてやる。講師は講談師の田辺角栄氏。そして交流会です。お申し込みは電話で若松町高齢者総合相談センターへどうぞ。電話は 5292-0710 番、先着順です。なお、介護のため参加が難しい方にはデイサービスの利用、ヘルパー派遣利用などの支援をします。ご相談ください。次は介護支援ボランティアポイント事業参加者募集のご案内です。対象は18歳以上の方です。介護支援ボランティアは高齢者の方を支援するために施設や地域で活動しています。活動に応じて貯めたポイントは年間合計50ポイント5000円を上限に換金または寄付ができます。対象になる活動をご案内します。区内介護保険施設でのボランティア活動、配膳、話し相手、一芸披露など。身体介護は対象外です。ちょこっと困りごと援助サービス活動、電球交換など30分以内の日常生活支援、地域見守り協力員活動、高齢者宅への訪問見守り、ぬくもりだより訪問配布活動、75歳以上で一人暮らしの方への情報紙配布と安否確認、以上です。講習会にご参加ください。7月25日水曜日は午前10時半から正午まで、8月8日水曜日は午後6時から7時半まで。対象は18歳以上で区内でのボランティア活動が可能な方各日35名です。内容はボランティアの紹介と活動の流れ、登録など。お申し込みは電話で会場の高田の馬場 1-17-20 区社会福祉協議会へどうぞ。電話は 5273-9191 番、先着順です。認知症サポーター養成講座は7月21日土曜日午前10時から11時半まで。対象は区内在住在勤在学の方15名。内容は認知症という病気の理解と対応の仕方です。お申し込みは電話かファックスでお願いします。記載例の通り記入して会場の信濃町20信濃町シニア活動館へお申し込みください。電話は 5369-6737 番、ファックスは 5369-6738 番、先着順です。以上、福祉ガイドでした。続きまして、子ども教育コーナーです。環境絵画を募集します。地球温暖化の問題や、自分が考える新宿区の理想的な環境など、環境問題、環境保全をテーマにしたメッセージ性のある絵画、ポスターを募集します。募集区分は、親子合作の部、小学校低学年の部、こちらは1年生から3年生まで、小学校高学年の部、こちらは4年生から6年生まで、そして中学生の部です。対象は、区内在住、在学の小中学生と保護者の方、親子合作の部は未就学児も応募ができます。水彩絵の具、 クレヨン、パステルのいずれかで B3 番、B4 番の2倍の画用紙に描いてください。色鉛筆は使えません。選考により区長賞ほか各賞を表彰します。応募作品は新宿区環境絵画環境日記展2012で展示します。11月10日土曜日に表彰式を実施します。申し込みの期限は8月31日金曜日まで。区立の小中学校に在学の方は学校へ、その他の方は西新宿 2-11-4 新宿中央公園内環境学習情報センターへお持ちください。電話は 3348-6277 番です。作品の裏面に募集区分、絵のテーマ、なぜその絵を描いたかの説明、住所、氏名、電話番号、学校名、学年、組を記入してください。受賞作品の著作権ほか、一切の権利は新宿区に帰属し、受賞作品は区の印刷物に活用します。作品は後日返却します。子ども料理講座、テーマはスパイス。8月20日月曜日午前10時から午後1時まで。対象は区内にお住まいの小学生24名です。メニューは、ナスのカレー、キュウリとトマトのサラダ。講師は、栄養士、キッズキッチン協会認定インストラクターの大場光恵氏です。費用は、材料費、保険料などで500円です。お申し込みは、往復はがきに記載例のほか、年齢、性別、聞き手、身長、食材アレルギーの有無、アレルギーがある場合は、食材名も記入して、会場の角筈地域センターへ送ってください。7月31日必着です。住所は郵便番号 160-0023 西新宿 4-33-7 電話は 3377-1373 番です。応募者が多数の場合は抽選です。子ども映画会は7月22日日曜日午後2時半から3時半まで。対象は小学生以下の方と保護者100名です。上映作品は大井龍馬、母の優しさを胸に、友達や俺たち友達シリーズ。お申し込みは当日会場の大久保 2-12-7 大久保地域センターへどうぞ。先着順です。お問い合わせは大久保図書館、電話 3209-3812 番へどうぞ。次はスタンプラリー、本を読んでスタンプとカードを集めよう。7月21日土曜日から8月31日金曜日まで。本の貸し出し1回でスタンプを1個押します。スタンプ3個でトレーディングカードと交換します。お問い合わせは会場の早稲田鶴巻町521鶴巻図書館へどうぞ。電話は 3208-2431 番です。調べ学習教室。8月2日木曜日午前10時から午後3時半までは中学生が対象。8月9日木曜日午後1時から4時までは小学3年生から6年生までが対象です。定員は各10名。小学生は保護者が同伴することもできます。内容は自由研究のテーマに合わせて百科事典やインターネットを使った調べ方を指導します。お申し込みは7月16日祝日から電話または直接会場の四谷図書館へお願いします。住所は内藤町87、電話は 3341-0095 番です。先着順です。調べる学習応援隊、小中学生の保護者向け。こちらは8月5日日曜日午前11時から正午まで。内容は調べ学習のコツのアドバイスです。お申し込みは事前に電話または直接会場の鶴巻図書館へどうぞ。住所は早稲田鶴巻町521、電話は 3208-2431 番です。定員は先着で10名です。以上、子ども教育コーナーでした。変わりまして、信州伊那市からこんにちはです。雄大な景色の伊那で夏のひとときを。区民市民の交流がさらに深まるよう、友好提携都市長野県伊那市をご紹介しています。伊那市は中央アルプス、南アルプスに抱かれ、天竜川、壬生川が流れる自然豊かな都市です。夏の平均気温が26度と涼しい伊那市の自然が身近に感じられる施設と、 市民祭りの稲祭りをご紹介します。小黒川キャンプ場で自然を満喫、川遊び、イワナやニジマス釣り、自然の地形を利用したコースで行うマレットゴルフなどが楽しめます。炊事場、水洗トイレ、シャワーを備え、キャビン、コテージも設置。バーベキューから本格的なキャンプまで家族で大自然を満喫できます。所在地は伊那市伊那 7119-67、 営業は4月から11月まで。小黒川キャンプ場は中央自動車道伊那インターからおよそ20分のところです。費用はオートキャンプ1区画3000円、テント1区画1000円、キャビン8人用1棟1万2000円、8月26日日曜日までは1万4000円です。予約お問い合わせは電話 0265-73-8855 番へどうぞ。午前9時から午後6時まで受け付けます。見晴らしファームで味覚狩り。旬の味覚が一年中楽しめるほか、農産物の直売所や蕎麦打ち、竹細工などの体験施設、温泉、宿泊施設がある体験型農業公園です。夏はブルーベリーやトウモロコシ、秋から春はリンゴ、イチゴ、ブドウなどの収穫が体験できます。味覚狩りは事前に予約が必要です。種類、時期により費用は500円から1000円です。所在地は伊那市西美濃和羽広 3447-2。見晴らしファームは中央自動車道伊那インターからおよそ5分、 JR 飯田線伊那市駅から西美濃和行きバスおよそ20分のところです。お問い合わせは事務所電話 0265-74-1807 番。味覚狩りについては 0265-74-1820 番へどうぞ。踊りで盛り上がる伊那祭り、今年は8月4日土曜日、5日日曜日に開催します。中心市街地の商店街通りおよそ 1.6 キロは、民謡、稲節、勘太郎月夜歌などの伝統の踊り、軽快なリズムの宇崎竜童作曲、ダンシング・オン・ザ・ロードで盛り上がります。新宿区民謡連盟の皆さんも毎年参加し、区民・市民の交流の場となっています。祭りのフィナーレを飾る花火大会では、およそ5000発の花火が夜空を彩ります。伊那市の観光、伊那祭りについてのお問い合わせは、伊那市役所内、伊那市観光協会、電話 0265-78-4111 番へ。新宿区と伊那市の交流については、本庁舎1階、区文化観光課、文化観光係、電話 5273-4069 番へどうぞ。信州伊那市からこんにちはでした。次は審議会コーナーです。環境審議会は7月19日木曜日午後2時から4時まで、内容は新宿区第2次環境基本計画の策定ほか、傍聴をご希望の方は当日直接会場の区役所本庁舎6階第2委員会室へお越しください。お問い合わせは本庁舎7階環境対策課環境計画係、電話 5273-3763 番へどうぞ。高齢者保健福祉推進協議会は7月26日木曜日午後2時から、内容は新宿区高齢者保健福祉計画の推進です。傍聴をご希望の方は当日直接会場の区役所本庁舎6階第2委員会室へお越しください。お問い合わせは本庁舎2階高齢者福祉課高齢者福祉企画係、電話 5273-4591 番へどうぞ。図書館運営協議会は7月27日金曜日午前10時から、内容はこれからの図書館サービスのあり方です。傍聴をご希望の方は当日直接会場の下落合 1-9-8 中央図書館へお越しください。電話は 3364-1421 番です。以上、審議会コーナーでした。今度はお知らせです。65歳以上の方へ、24年度の介護保険料納入通知書をお送りします。7月17日火曜日にお送りします。7月24日火曜日までに届かない方はご連絡ください。24年度の介護保険料は、23年中の所得に基づく 24年度の住民税課税状況と24年4月1日現在の世帯の状況で計算しています。今年4月以降に新宿区に転入した方や65歳になった方は資格を取得した日の世帯の状況で計算しています。納入通知書は東京都シルバーパス購入の際に所得の確認書類になります。必要な方は大切に保管してください。お問い合わせは本庁舎2階介護保険課資格係、電話 5273-4597 番へどうぞ。24年度の年金額、老齢基礎年金は年額786,500円です。これは23年度よりも 0.3% 引き下げられています。老齢基礎年金、24年4月からの年金額は786,500円、月額65,541円。障害基礎年金1級、983,100円、月額81,925円。2級、786,500円、月額65,541円。遺族基礎年金基本、786,500円、月額65,541円。この加算額、第1子、第2子、226,300円、月額18,858円、第3子以降は75,400円。老齢年金、10年年金は477,800円、月額39,816円、5年年金406,700円、月額33,891円。障害年金1級、983,100円、月額81,925円。2級、786,500円、月額65,541円。母子年金基本、786,500円、月額65,541円。この加算額、第1子、第2子、226,300円、月額18,858円、第3子以降、75,400円。老齢福祉年金、402,900円、月額33,575円。以上です。お問い合わせは大久保 2-12-1 新宿年金事務所、電話 5285-8611 番、または本庁舎4階区医療保険年金課年金係、 5273-4338 番へどうぞ。昭和12年8月2日から17年8月1日生まれで国民健康保険に加入している方へ、新しい高齢受給者証をお送りします。8月から新しい高齢受給者証になります。新しい高齢受給者証を7月19日木曜日に世帯主の方へお送りします。7月25日水曜日までに届かない方はご連絡ください。8月1日水曜日からは新しい高齢受給者証と国民健康保険証をお使いください。高齢受給者証の有効期限は来年の7月31日までに、75歳になる方は誕生日の前の日、それ以外の方は来年7月31日です。75歳からは後期高齢者医療制度の対象です。今年の8月中に75歳になる方の高齢受給者証の有効期限は誕生日の前の日までです。お問い合わせは本庁舎4階医療保険年金課資格係、電話 5273-4146 番へどうぞ。高齢受給者証は前の年の所得に応じて毎年自己負担割合を判定し、8月に更新します。自己負担割合の基準は次の通りです。同じ世帯内の70歳から74歳までの国民健康保険加入者のうち、平成24年度住民税の課税標準額が145万円以上の方がいない場合は2割、来年平成25年3月31日までは1割、いる場合は3割負担です。世帯主が70歳から74歳までである世帯に19歳未満の方がいる場合、16歳未満の被保険者の人数かける33万円、16歳から19歳未満の被保険者の人数かける12万円の合計額、調整控除を 世帯主の課税標準額から差し引いた額で判定します。あ、収入額による特例。自己負担割合が3割となる方のうち、23年中の収入が収入基準額に該当する場合は、申請により2割、来年平成25年3月31日までは1割となります。なお、収入基準額は同じ世帯内の70歳から74歳までの国民健康保険加入者が1名の場合は383万円未満、2名以上の場合は収入の合計額が520万円未満です。い、自己負担割合の緩和措置。自己負担割合が3割となる方のうち、次のすべてに該当する方は、申請により2割、来年平成25年3月31日までは1割となります。24年度住民税の課税標準額が145万円以上で、23年中の収入金額が383万円以上の70歳から74歳までの国民健康保険加入者が世帯内に1名いる。同じ世帯内に国民健康保険から後期高齢者医療制度に23年中に移行した方がいて、後期高齢者医療制度に移行した方との収入の合計額が520万円未満である。あ、意に該当する可能性のある方には、新しい高齢受給者証に基準収入額適用申請書を同封しています。対象となる方は、医療保険年金課国保資格係へ申請してください。世帯全員が住民税非課税の方、医療機関などの窓口での支払いがそれぞれの自己負担限度額までとなるとともに、入院時の食事代が減額される限度額適用標準負担額減額認定証を交付します。該当する方は申請してください。お問い合わせは本庁舎4階医療保険年金課国保給付係、電話5273-4149番へどうぞ。次に、外国人の方に関する登録制度が新しくなりました。新たな在留管理制度の導入と住民基本台帳法の改正で、7月9日から外国人の方に関する登録制度が変わりました。詳しくはお問い合わせください。外国人住民の方にも住民票を作成します。外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳法の対象となり、住民票が作成されるようになりました。作成の対象となるのは、区内にお住まいで、次のいずれかに該当する方です。中長期在留者、原則として適法に3ヶ月を超えて在留する方、特別永住者、一時庇護許可者、または仮滞在許可者、出生による経過滞在者、または国籍喪失による経過滞在者、以上です。在留カード、特別永住者証明書を交付します。外国人登録証明書に代わり、中長期在留者の方には在留カード、特別永住者の方には特別永住者証明書を交付しています。中長期在留者や特別永住者の方がお持ちの外国人登録証明書は一定期間有効です。詳しくは法務省入国管理局外国人在留総合インフォメーションセンター、電話 0570-013-904 番へお問い合わせください。在留カードは空港、海港、地方入国管理局で交付しています。特別永住者証明書は戸籍住民課住民記録係で交付しています。区外や国外に引っ越すときは、事前に新宿区に転出届をしてください。外国人の方の住所変更の届出には、在留カードか特別永住者証明書、切り替えがお済みでない方は外国人登録証明書が必要です。外国人のみの世帯の方が国外から転入した場合には、世帯主との続き柄を証明するための公的な書類が必要になる場合があります。7月9日よりも前から区内にお住まいの中長期在留者などで、7月6日までに新宿区に外国人登録をしていない方は、住民票が作成されていません。在留カードなどをお持ちになり、戸籍住民課に届け出てください。 短期滞在者や不法滞在者は住民票作成の対象とならないため、印鑑登録はできません。また、住民票が作成されない方で、すでに印鑑登録をした方は、7月9日に印鑑登録が抹消されたため、印鑑登録証明書は交付できません。お問い合わせは本庁舎1階、戸籍住民課住民記録係へどうぞ。電話は 5273-3601 番。ファックスは 3209-1728 番です。変わりまして、新宿 NPO 共同推進センター指定管理者を募集します。来年の4月にオープンする新しい施設です。NPO など様々な主体の交流、活動支援、参加促進などの事業を通して共同の取り組みを推進していく施設です。所在地は高田馬場 4-36-12、西戸山第二中学校跡施設です。指定期間は来年の4月1日から平成28年3月31日までの3年間。対象は法人格があり、施設の管理運営、区内社会貢献活動団体のネットワーク作り、多様な主体による共同の取り組みを推進する事業などが可能な企業・団体です。選定は1次が書類、2次はプレゼンテーション・ヒアリングによるプロポーザル方式です。お申し込み方法です。所定の申請書を8月15日水曜日までに本庁舎1階地域調整課管理係へ直接お持ちください。電話は 5273-3872 番です。募集要項、申請書などは地域調整課管理係で配布しているほか、新宿区のホームページでもご案内しています。7月23日月曜日午後2時から区役所本庁舎5階大会議室で説明会を開催します。参加をご希望の方は7月20日金曜日までに地域調整課管理係へお問い合わせください。なお、改修工事中のため現地施設の見学はありません。次に、40歳未満の方で都内の中小企業で働きたい方を募集します。地域企業就業支援事業です。安定した就労を希望しているものの、就職先が決まらない40歳未満の方を対象に、都内の中小企業への就業を支援しています。区が委託する人材派遣会社、株式会社パソナと6ヶ月の雇用契約を結び、パソコンやビジネスマナー研修を受講した後、派遣契約により都内の中小企業で職場実習を行います。雇用期間中は給与が支給され、派遣期間終了後の職場実習先との直接雇用を区が支援します。対象は区内にお住まいで、雇用時点の年齢が40歳未満で失業中の方30名、平成21年3月以降に高校、大学などを卒業した未就職の方も対象です。23年度にこの事業に参加した方は除きます。お申し込みは電話で、8月16日木曜日までにパソナへお願いします。電話番号は 6734-1325 番です。申し込み後、パソナが書類審査や面接で選考します。お問い合わせは第2分庁舎3階、消費者支援等担当課就労支援係、電話 5273-3925 番へどうぞ。ここでお詫びと訂正をいたします。広報新宿6月25日号でお知らせした平成23年度個人情報保護制度の運用状況の個人情報業務の登録等の個人情報を含む業務委託の件数に誤りがありました。実施期間合計318件とお伝えしましたが、正しくは297件です。お詫びして訂正いたします。以上、お知らせでした。これでテープ第1巻が終わります。引き続き第2巻をお聞きください。